大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Susan, we've been talking about drinking a lot.
That's right.
Not that we have actually been drinking.
No.
But certainly, drinking is an interesting topic. And I wonder if you could talk about it just a little bit more.
Sure. Well, actually, I thought we might talk about what happens when you drink too much. In other words, what happens when you get a hangover? In the U.S., many people will try to avoid hangovers by making sure that they don't drink on an empty stomach. This is probably similar in Japan. Some people think that a glass of milk before a night of drinking will coat the stomach and somehow prevent you from getting sick. People often recommend that you avoid mixing alcohol. So, for example, drinking beer, then wine and vodka. Or if you do so, you should pay attention to the order in which you drink. Now, when I was in college, which of course is a time when many people start drinking a lot, everyone remembered this advice with the phrase, beer before liquor, never sicker. Liquor before beer, you're in the clear. In other words, if you drink beer first, followed by wine or spirits, you're likely to get a terrible hangover. But if you drink beer after other types of alcohol, you're safe. I don't think this is actually true, though, as I think it's the total amount of alcohol that matters most. But if you do end up with a hangover, many people will, of course, drink lots of juice or water, and they often crave fatty or salty foods. However, many people swear by Coca-Cola, like regular, full of sugar Coca-Cola, and others believe in the hair of the dog that bit you theory. Now, the idea is that if you wake up with a hangover, you should have a little more alcohol to relieve your symptoms. That's usually the last thing that I want in that situation. But it may explain why Bloody Marys are the popular drink at Sunday brunches. You've got your little bit of alcohol in there, plus very nutritious tomato juice and a stick of celery, or rather a stalk of celery, to help you feel better as you go along. So it does kind of combine that whole hair of the dog theory with it. But Osugi-sensei, I wanted to ask you, what are some popular hangover remedies in Japan?
Let's see. The first thing that comes to mind is having some umeboshi in hot water, usually in hot water. Or you could put a couple of umeboshis in green tea. As well. Yeah, I've tried that and it seems to work. Number two, taking a hot shower. And number three, possibly drinking some sports drink.
Oh, sure.
What else?
So,
is there miso shiru?
Oh, miso shiru. Miso soup is good for hangovers,
I think,
too?
So. Particularly with some shijimi.
Oh, that's interesting. Is that because it's very salty, maybe? I wonder if that helps.
I don't know.
Actually, I'm curious, though. Do you have something that's the equivalent of the hair of the dog that bit you? So drinking a little bit of alcohol to...
Mukaizake, we say.
Mukaizake.
Yeah.
Oh, right. Okay. So same idea, different name.
That's right. さあ、drinking, 飲酒についてかなりですね、話してきたんですが、今回は hangover, 二日酔いがテーマと言ってもいいかもしれませんが、その remedies, それをどうやって治すかということですね。まずは、アメリカ人は普通ですね、もちろんアメリカ人だけではありませんが、二日酔いにならないようにする、アボイドするためにですね、ミルクをいっぱい飲むと。これは結構私もやったことがありますね。胃の粘膜にミルクの膜を作って、なるべくアルコールに対して、この胃の粘膜を守るっていうようなことなんでしょうかね。それから、なんといってもポイントは、not mixing。ね、いろんな種類のお酒をですね、混ぜないということですよね。ビールから始まって日本酒に行ってウイスキーに行って最後はウォッカで終わるみたいな、そんなことになってえらいことになっちゃうわけですよね。ただどうですか、次に僕ちょっと正確に覚えてませんが、スーザンさんが言ったこの飲む順序で、最初にまずビールを飲むか、後からビールを飲むかっていうのがありましたが、それは何かおまじないのように何か覚えていられるフレーズになってました。 Would you repeat that?
Sure. Beer before liquor, never sicker. Liquor before beer, you're in the clear.
っていうね、韻を踏んでるわけですよね、要するにね。しかし、まあ、医学的な根拠は全然ないと思いますね。で、後半にコーラ飲むといいっていうね、そういう話も出てきたんですけど、もう一つは、hair of the dog that bit you っていうのは、このバイトの過去形、ビットですね。あと、噛んだ犬の毛っていうのはどういうことかっていうと、つまり二日酔いを起こすその元になったお酒っていうのがこの場合その例えとして自分を噛んだ犬の毛っていう言い方にまなってるわけですね。これがまあつまり自分を酔わせた二日酔いの元にさせたものを少しだけまあ飲むと具合が良くなると、いうことでまあ迎え酒というふうな日本語にしましたけれども、Bloody Mary が人気があるのは多分そういう理由じゃないかと、まあいうふうに言っていましたが、確かに少しアルコールが入っているから迎え咲きの効果もあると。で、まあトマトジュースだから様々な失われた成分みたいなものが補われるんじゃないか。まあ塩分もね、入ってますし、まあそんなことかもしれませんけどね。皆さんはどんなハングオーバーのレメディーをやってらっしゃるでしょうか？Okay, let's go on to the phrases.
Sure. Well, the first phrase is to hold one's liquor. Okay, now to hold one's liquor means that you are able to drink a lot and not get really drunk or not lose control, for example. Now, this is sometimes translated from, or rather, in Japan, sometimes people will talk about people who are tsuyoi or strong when they drink. But we don't usually say strong drinker or weak drinker in English. The closest equivalent phrase, I think, is to be able to hold one's liquor or to hold one's liquor. But it's not really used that often, you know, like as a compliment or in conversation. But you might refer to someone who is able to drink a lot, again, too, without getting too drunk. Mm-hmm. Say he really can hold his liquor.
Hold one's liquor.という言い方があるそうですね。これはまあ日本語に訳すと酒が強い、たくさん飲んでも酔わないっていうことなんだと思うんですが、ポイントはですね、こういう表現は一応あるけれども、英語圏で、まあ特にアメリカ人がですね、日本人のように頻繁に、誰々さんお酒が強い、あるいは弱いというようなことを口にすることがない、あんまりそういうことは話題にならない。多分スーザンさんはそういうことを何百回何千回ともしかすると経験してきたのかもしれませんが、スーザンさんは結構お酒が強いので、そうすると日本人のですねビジネスマンの皆さん、あ、スーザンさんお酒強いですねってなことをまあきっと言うんだね。So people have told you, right?
Yes, but you know, I think that also may be based on a misunderstanding, because of course there's the physical thing that happens. Mm-hmm. I think with a lot of, for example, Caucasians, as mm-hmm. I am, I don't tend to turn red very easily when I drink. And I think sometimes people will see that and they might then think that I can really hold my liquor because I'm not turning red.
All right.
Where, of course, that happens more often in Japan with Japanese people, I think.
Right.
So, in fact, it may not really have much to do with whether you can hold your liquor or not,
oh,
but it looks like it.
Oh, okay. まあですね、白人の人はですね、まあお酒飲んでも実は簡単に赤くなることがない。まあそういう人も多いですね。だから赤くなってくれないっていうことで、あ、強い強いってみんな言うんだけど、必ずしもそれはですね、お酒の影響を受けていないというふうには言えないんだと。いうことのようですが、まあ日本人は確かにね、飲むと赤くなる人多いんでですね。まあ私もですね、お酒を飲んだ時と女の人のそばにいる時にどうしても赤くなっちまうという、そういうことがあってですね。まあ何の話か分かんなくなっちゃいましたが、そんなわけで、hold one's liquor。一応これはお酒に強いという意味で使えますが、日本人のように酒が強い強いというようなことを話題にあまりしないということもですね、これはクロスカルチュラルな視点から覚えておくといいですね。 Okay.
Okay, and the next phrase is related to being able to hold one's liquor. It's to drink someone under the table. Again, this is only used occasionally and it's used in kind of a joking way. So if you can imagine two people drinking and it's almost like a competition of sorts, you know, to see who can really hold one's liquor. If you drink someone under the table, it means that you're able to handle the alcohol or you're able to hold your liquor much more than the other person. You can imagine them falling under the table because they've had too much to drink.
That's very easy to understand. Drink 誰々 under the table. 面白い表現ですよね。 これそのままなんか直訳するとテーブルの下で誰かと酒飲むのかと誤解しそうなんですけれども、相手をですねお酒で任すってことなんですね。誰々さんはですね相手をお酒で任してしまうという時に、まあ、こういう言い方をするんです。絵が浮かぶような感じですよね。2人で飲んでて相手が酔いつぶれてテーブルの下に倒れてしまうと、そんな絵を想像なさるとこの表現が覚えやすいかもしれませんね。 Drink someone under the table ですね。というわけで今回も Drinking の話題でしたが、これだけ話すと皆さんこの後何か飲みたくなるでしょうね。 See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
みなさんこんにちは、大杉正明です。いつもクロスカルチャルセミナーを聞いていただきありがとうございます。さてオリンパスのボイストレック DS シリーズがモデルチェンジしました。モデルチェンジしたのは DS51、61、71 の3機種、それぞれ1ギガ、2ギガ、4ギガと大容量です。最上位機種の DS71 ならなんと最大1000時間以上も録音することができるんです。一緒についてくるソフトを使ってお好みのポッドキャスティング配信サイトを登録しておけば最新のコンテンツを自動的に受信します。ボイストレックとパソコンを接続するだけで自動的にコンテンツが転送されますから、ボイストレックでポッドキャスト番組を素早く聞くことができます。またオリンパスのポッドキャスト番組を簡単に登録ダウンロードすることができる番組ガイド機能が新たに搭載されました。番組一覧からお好みの番組をクリックするだけで簡単に登録することができます。もちろんクロスカルチュラルセミナーも一覧に表示されてますから、必ず登録していつも最新のコンテンツをお楽しみください。さあより進化したボイストレック DS シリーズでもっと楽しく、もっと効率的に語学学習を続けましょう。Olympus